平山雄一のロック親父の独り言。こんにちは、平山雄一です。平山雄一のロック親父の独り言。去年の10月から、毎週ですね、平山が、今まで見てきたライブやインタビューしてきた、アーティストのこぼれ話みたいなものを喋ってきたんですけどもね、ついに先週2月27日に、平山雄一の第二音楽評論集弱虫のロック論が出版されましたという感じで、一人でちょっと手をいただいてるんですけど、聞いてる皆さんもよかったら手をいただいてみてください。このロック親父の独り言のもうメインの目的というか、その本の話をずっとしてきたわけですけどもね、ついにその本が出版され、その出版日の2月27日に、ゼップ東京の方で、奥田民生さんとアジアンカフジェネレーションが、出演してくれたイベント、とうとう実行しました。今日はですね、ということなので、最新情報といいますか、当然平山はその時、楽屋とかステージとか、それから客席などを、往復しましたので、その時に、見たこと聞いたことを、皆さんだけにちょっとお話したいと思います。短い時間ですがどうぞお付き合いください。平山雄一のロック親父の独り言。今回は、先週2月27日にゼップ東京で行われたイベント、弱虫のロック論のレポートなんですけれどもね、これは3回に分けて、お送りするつもりなんですけども、その第1回目の今日は開演前ですね、リハーサルの様子を、お届けしたいと思います。当日平山雄一は、12時ぐらいに、ゼップ東京の方に行きまして、アジアンカフジェネレーションが、午後の1時に、入ってくるというので、それを待ち受けておりました。その間ですね、平山がやった作業というのは、当日に流す映像のチェックだとか、客席の様子だとか、また主にですね、そのスタッフさんたちとの、おしゃべりというか、楽屋裏はですね、平山はよくそのツアーに行ったり、するので、スタッフの方も知り合いの方ばっかりなんですね。逆に言うと、平山がこうイベントやるということで、手伝いに来てくれた方は知り合いばっかりでね、なかなか、和んでおりました。ちなみにその日のケータリング、楽屋の食事なんですけどもね、あったかいプレートで、お味噌汁と、納豆オクラご飯を平山もいただきまして、アジアンカフジェネレーションとそのオクラさんの到着を待ってたわけですけども、今日の話のメインはそのオクラさんのリハの話をして、してみたいと思っております。オクラ民生君、とにかく当日までこう何にも連絡がなく、セットリストも届かず、届いた、まず、最初に、ゼップに登場したのは彼のギターですね。多分、ギターが、エレキギターが7本、面白いギターばっかりだったんですけども、いつもライブでは彼ソリッドギターが多いんですけれどもね、今日はエレキまたたびということで、セミアコースティックギターが、ほとんどだったですね。そしてですね、そのスージーさんという、タミオ君のギターをずっともう扱ってる人がいるんですけども、彼と、話をしてたんですけども、ちょっと見慣れないギターが、混ざっておりまして、それはこうハーモニーというメーカーのギターなんですけどもね、これは、アメリカでその、高校生とか中学生向けに売っている、チャッチくて安いんですけど、多分ほとんどのミュージシャンが最初に手に取るのは本物のギブソンとかフェンダーよりもそういうものが多いわけで、そのギターが混ざってたので、そのスージさんに話を聞くと、地球三兄弟のツアーで大阪に行った時に、もう楽器屋さんに行った時にですね、そのハーモニーが置いてあって、奥田君はそのフラット2本ばかり買っちゃったそうなんですね。でおそらく今日これ試しに弾くんじゃないかなって、スージさんが言ってたんですけども、その奥田君の場合は、本番もリハーサルもあんま変わらないというか、楽器と自分のその会話なんですけどもね、今日もきっとそんなことになるんだろうと思って、待っておりました。そして、奥田君 の, そのリハーサルが始まったんですけども、ギターをずらっと並べて、まず1本ずつそのギターを PA を通して弾くわけですね。で何のためにそういうことをするかっていうと、一人でやるので、もう本当にボーカルとギターしかないので、ギターの音色だけではなくてね、例えばそのハーモニーのギターのそのピックアップ、マイクですよね、の大きさ、どれくらい強く弾くとどんな風に出るのかとか、他のギターに比べて音量は大きいのかちっちゃいのかみたいなことを丹念にチェックしてまして、早い話がなかなか歌わないわけですね。声は出してるんですけれどもね。そしていよいよ、歌がこう始まったわけですけども、 まあ、ぼんやり聞いていましたら、井上陽水さんと、まあ、陽水民生 のプロジェクトで歌った、カヌーという曲をやっておりまして、まあ、それを聞いていたら、アジアンカンフージェネレーションの、北健介くん、ギターの北くんは、奥田くんの大ファンなんですけれども、うわー、今日カヌーやってくれるんだってこう、喜んで、彼は、リハーサルを聞いていました。しかし本番ではやらなかったんですね。これが面白いことに、リハーサルで聞けて逆に良かったって感じなんですけどもね、北君も多分それで良かったんじゃないかと思います。そして曲目も本当にその日何も決めてなくて来たみたいで、まあ、その日の気分でやろうということで、ステージそのマイクの脇にはこう iPad が置いてありまして、そこに全ての曲の歌詞が入ってるわけですね。それをつらつら見ながらこう奥田君が歌っていくわけですけども、まあ、ふとした時に平山さんなんか歌ってほしい曲あるっていう話をしてくれたので、平山はですね、まあ本当に好きな曲息子とか野原とか多いんですけども、ちょっとこの日は思うところがあって、家に帰ればというちょっと渋い曲をリクエストしたんですね。これはですねリハーサルでも歌いましたし本番でも歌ってくれたんですけども、なぜこの歌を平山がリクエストしたかというと、歌詞の中にお疲れさんっていう、こう言葉が出てくるんですけども、平山はですねどうしてもこのイベントで、奥田君から平山にお疲れさんと言ってほしかったという、そういう理由で、リクエストしました。まあ早い話がですね結構地味な曲なんですよ。でただ多分奥田君この曲自分ではすごい好きなんじゃないかなと思うところもあり、まあ本番でも歌ってくれたんですけどもね、平山は結構その応じてくれたことにすごくその満足しておりました。なぜそうですね、そのもう一つ話をすると、なぜ平山がじゃあその今回奥田君に出てもらうにあたって、まあ、彼にはそのユニコーンとか地球三兄弟とか、まあ、奥田民生バンドとかいろいろそのやり方があるんですけども、この今回エレキマタタビを、やってほしいなって、まあ、平山の方から言ったんですけども、去年新木場コーストで行われた、まあ、あるイベントがありまして、そこで奥田君がエレキギターで一人また旅をやったわけですね。いつもはアコースティックギターでやるんですが、このエレキの弾き語りっていうのは結構簡単そうで難しくて、で僕はもう見たことのないような弾き語りというか、彼は自分の、まあ、曲の全ての音が頭の中に入ってるわけですけども、それをアコースティックギターで表現するときは、まあ、こことここをちゃんとやろうってことがあるんですけども、エレキギターになると全く変わるんですね。どういうふうに、まあ、例えばフレーズも細かいところを弾いてみたり、歌いながら全然メロディーと違うフレーズを、まあ、彼はバンドの中ではねエレキギターで弾いてるんですけども、それをそのままやってくれるわけですね。これはまあアコースティックギターの弾き語りと大きく違うところなんですけどもね。ということでその立ってのお願いということで、まあ、聞いて頼んだんですけれども、リハーサルの方はさっきも言いましたようにほとんどが音色のチェック、そしてこう歌をフルコーラスで歌うことはなく、まあ、つらつら歌って、あこれまだ覚えてるかなみたいな確認をしながら、多分その時もまだ曲順も決まってなかったんじゃないかなっていうぐらい、こうルーズな、いい意味でルーズなですね、リハーサルでした。特にですね一番面白かったのは、今地球三兄弟と、ツアーをやっていて、まあ、奥田君はドラムも、まあ、ギターもベースもあとタンバリンも叩くわけですけれども、真心のヒット曲サマーヌードをやる際に奥田君はベースを弾くわけですけれども、これがすごいんですね。いわゆる16ビートの、細かいフレーズなんですけども、すごくグルービーなベースを歌いながら弾いてるわけですね。でその日まだそんな話をしていたら、まあ、じゃあどんなもんなんだろうね平山さんっていうか、じゃあベースで弾き語りやってみたらどうなのって言ったら、スタッフが用意してくれたんですね。なんと持ってきてたという。でベースを弾きながらこう弾き語りをするんですけども、さすがにサマーヌードベースとボーカルだけってちょっときついなと思いながら聞いていて、まあ、どうかなって言われたので、ちょっときついんじゃないかなって言いましたら、奥田君がわかった、じゃあワンコーラスだけやって途中からギターに持ち帰ってやるっていう話をしてまして、まあ、本当に奥田君の、まあ、ステージは面白いんですけどもね、もう思いつきをたくさんやってみて面白い思いつきが採用になっちゃうんですね。この日も本番では本当にその最初ベースを抱えてサマーヌードを歌い始めて、もうお客さん大笑いなわけですよね。まあ、しかも名曲ですね。で途中でエレキギターに持ち替えて、でまたそのサマーヌードの続きを歌ったんですけども、 まあ曲がいいのもありますけれども、その奥田君のパフォーマンスのユーモア、それからそのベースプレイも素晴らしいし、ギタープレイも素晴らしいわけですね。でこれはなんとその本編の実際のライブでは後ろから2曲目という非常に大事な場所でこれをやりまして、奥田君のステージは、そのサマーヌードでざわついてる中、最後の曲ですと言って、イージューライダーを歌ってくれたんですけどもね、これも素晴らしかったですね。とにかくその奥田君の人間性がもう現れ、そして彼のそのミュージシャンシップが、現れた、その日一日ですね、あのリハーサルも素晴らしかったし、本番も素晴らしかったです。来てくれた方はもちろん、まあ来られなかった方は今の話聞いて非常に悔しがってるんじゃないかと思いますが、まあライブっていうのは一回きりのもんなんですけれどもね、あの平山はとっても、楽しませていただきました。ということで今回の、平山雄一のロックオヤジの独り言、2月27日でゼップ東京、イベントの、リハーサルレポートでございました。このポッドキャストへの感想など、いただけると嬉しいです。メールの宛先はロックオヤジ ROCKOYAJI @emtg.co.jp ロックオヤジ @emtg.co.jp です。それではまた次回お耳にかかりましょう。次回はですね、アジカンの話を中心に本番の話をしたいと思います。平山雄一のロックオヤジの独り言、お相手は平山雄一でした。